遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、あったかくなってきましたね。やっと、本当にやっと、やっとでもねえのかな。いや、昼はあったかいですね。あったかいですが、もう暑いですね、昼は。で、夜はね、ちょっと肌寒いのマジで上着、あのね、むずい。本当に上着がむずい。朝は暑いから、もうその冬用のベンチコートみたいなのはさすがに着てないんですけど、とはいえ、まあちょっと本当にちょっと厚手のものじゃないと夜は寒いで、それこそまあ何回も言ってますけど、僕仕事で帰ってくるのは結構夜遅くになるので、朝はまあ朝もそんなに早くないっていうあれであるんですけど、そう、昼から夜までみたいな感じなんで、そうなってくるとね、昼は暑いのに夜は寒いっていう、とんでもない気温差が生まれるんで、夜ね、帰るとき、まあ凍えるほどじゃないんですけどね、もちろん凍えるほどじゃないんですけど、まあちょっと肌寒く感じるんですよね。なんで上着がすげえ難しいなって思うところではあるんですが、とはいえね、東京とかだと確か開花宣言あったぐらいには、桜が咲くぐらいには、まあやっぱり暖かくなってきたし、まあ体感でもやっぱり外出ると暑いなって思うぐらいなんで、ようやっとね春が来たなって思いますね。本来もうちょい早く来てると思うんですけど3月もう末ですからね、そろそろ4月、要は新年度になるんで、そこに合わせて今年だと、もうさっき、まあ、満開になるのかな、入学式とかね、入園式で桜満開になるといいんだろうなとは思ってはいますけど、まあ自然はね気まぐれなものなので先にね散り切っちゃうかもしれないんですけども、まあ1週間2週間ぐらいね持ってもらえたらいいなというところですね。まあ新年度になるからって言って僕何も変わんないんですけどね、今の仕事辞めるつもりもないですし、そう、それのなんだろう、立場が上になっていくっていうことも特にないのでなんならそれによって一人後輩というか減ったっていうそこもあったり、まあ後輩とも言えないんだよな、その最近一人そう辞めちゃったんですけど、なんか専門学校に入るかなんかで、もともと僕よりも前に働いてたんですよ、がその一回その別の専門学校行くときに辞めて、ただ中退して出戻りしてきたんですよね。で僕よりその後に出戻りでまた戻ってきたっていう形になるので、先輩って呼んでいいのか後輩って呼んでいいのか分かんねえなっていう人が一人また結局要は専門学校に行って辞めちゃって、若干またバイトの状況厳しくなったんですよ厳しくなったっていうほどじゃないですけど、まあ人数がシンプルに一人減ったんでね、作業があれになっちゃうっていうだけの話なんですけど、っていうこともありつつ、まあ言うて変わらんやろっていうところですね、とはいえっていう形で、新年度もね、まあ普通に頑張っていきたいと思います。まあここも別に新年度だったからといって、まあ新年になったところで変わってなかったですからね、年度が変わったところで変わんねえっすっていうところで、引き続きねやれる限りはやっていこうと思います。という感じで始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半はまあ普通に雑談いきましょう。一個だけそれがあって、お彼岸がねあったじゃないですか。なんでお父さんの実家に行ってお墓参りじゃないんですけど、そもそも仏壇飾ってるんでそこにお参りしようっつって、まあ基本的には家族揃っていくんですけど、例年というか、まあ僕が仕事始めるまではっつったらいいのかな、今僕がやっぱり仕事で割と休みが合わなくなっちゃって、なんで僕だけその僕が休みの日に一人で行ってきたんですよね。まあこれ最近ちょい本当にその彼岸のシーズンにちょいちょい話してることだと思うんですけど、ということで、そのお参りに一人で行ってきましたよって話なんですけど、まあそれ兼 そのお父さんの実家の付近ってやっぱり行くことなかなかないので、あのバイト場と真逆の方向なんで、散歩しようと思ってちょこっと散歩してから、そのまあお参りというか、お参りってほどじゃないんですけど、お線香あげに行ったんですね。ということで、まあその最寄りの駅まで行きまして、まずはまあ昼飯てか、その時間帯にそう行こうって思ってたんで、まずは昼飯食ってから行こうっつって、駅降りて、でちょっと一個だけその目つけてたスパゲッティ屋があったんですよ。あのイタリアンじゃないです、もうスパゲッティしかないんですよ、専門店の、スパゲッティ屋の話を聞いてだけはいたんで、あちょっと一回行ってみようって思ってそこに行ってきました。で一応その店としてはナポリタンの専門店っていうことだったんで、ナポリタンとそのアレンジの丸々ナポリタンみたいな感じでやってたんですけど、まあ、ミートソースもあったんで、まあ、ミートソースにしようと思ってナポリタン専門店でミートソースを食ってきました。あの僕は基本的にはミートソースの方が好きです、まあ、ボロネーゼというかね、とかカルボナーラとか。ナポリタンね基本的にあんま好きじゃないんですよね、スーパーで買うのがあれだからか分かんないんですけど、っていう感じで、そう、そこで行ってでミートソース頼んで、そしたらね出てきたパスタが太麺だったの。いや何ミリだったんだろう、でも相当太かったんで、まあ2ミリか 2. いくつとかはあるんじゃないかなっていうぐらい、 1.9 でもなかったなっていうぐらい太かったなと思ったんで、やべえ地雷踏んだなと思ったんですよ。経験上ミートソースと太麺合わねえなって思ってて、それこそその市販だと多分最大が 1.9 かな、確か 1.9 ミリ半径なのか直径なのか分かんないですよ。そうのパスタを茹でて食ったことあって、ちょっとね合わなかったんですよね。やっぱパスタね 1.6 から 1.7 ぐらいがすげえいいんすよ。何のこだわりだって思うかもしれないですけど、これは食ってみれば分かります。やっぱね7か8ぐらいがいい、 1.7 か 1.8 ぐらい、あ8じゃねえ 1.6 か 1.7 ぐらいがやっぱベストなんですよね。なんで太麺出てきた時にやーべえ地雷踏んだかと思ったんですけど、食い終わるじゃないですか、悔しいけどうまかったんですよ悔しいけどうまかったんですよ食った後普通にうまかったなこれって思って、なんでああまあやっぱソースのあれなのかな、作り方もともとまあ多分ナポリタンとかだとそれこそ太麺って多分合うんですよねこれって。なんでミートソースが合わなかっただけだとも思ったんですけど、そこ多分もともとがやっぱナポリタン専門でやってるから太麺しかなくって、でその太麺に合うミートソースをおそらく作ったと思います。なのでうまかったっすマジでこれはあの嘘偽りなくうまかったですあのひいきとかなんでもなく、なんでこれからちょっとなんかそういった開拓もできていけたらいいなと思いつつ、ただそれやっぱり市販のものだけで再現しようと思うとそれが多分無理なんでしょうね。太麺に合うそういうミートソースが市販のソースではおそらく売ってないか、まあお高いソースになってしまう1人前に300円とかするあのがあると思うんですけど、とかでまあなるよりはまあまたその行く機会があったらねそこのお店に行ってもいいかなとは思いましたねっていう形で、まあ結構いい経験したなって思うお昼ご飯の話でした。でそっからまあもうちょいその寄りたいなって思ったところがいくつかあったんで、わーって散歩をしていったんですけど、まあコンビニでちょっとちょこっと買い物したりで、あとブックオフがあるんですよね。そのブックオフもちょっと売りたくって、別に買い物があったわけじゃないんですよ。ただ内部調査じゃないですけど、あれをしたくって、大体のブックオフってもう今トレーディングカードを扱ってるはずなんですね。ちょっとそれ見に行こうって思ってで行ったら、当然そのトレカも売ってるし、それ以上に驚いたのがサプライも結構充実してたんですよね。あのスリーブとかカードケースとかストレージボックスとかっていうのが、あ意外と結構しっかりしてるんだなっていうのは、まあそこまでその大きいブックオフじゃなかったんですけど、それでもこの規模でもそれは最低限置いてるんだなっていうのは、まあ、素直に感心しましたね。ただね1点だけそこのブックオフのマイナスがありまして、あのプレイスペースがないんですよ。で代わりになんか100均かな、でそれも多分独立してそのダイソーがボンって置いてあるとかじゃなくて、多分そこのブックオフが独自で出してんのかな、なんか分かんないんですけど、ただその100均を置いてるスペースもあるんですね。ちょっとちっちゃめなんですけど、そこのスペースぶち開けて全部プレイスペースにしたらもうちょいいけんじゃないかなちょっと思いましたね。まあ カードゲーマーの目線なんですけど、これは100記憶ぐらいならスペースを置けよっていうただのヤジなんですけども、まあまあまあ、でもそれをまあ抜きにしてもね、カードをまあまあちゃんと置いてありましたし、まあただブックオフだとねあんまり種類は置いてないし、まあ地域のあれとかもあるんでしょうね。一応そこではシングル扱ってんのがデュエマ、遊戯王、ポケカの3種類だけだったかな、確か。ただ他売ってなかったと思うんですけど、そうぐらいしか売って、シングルでは取り扱ってなくって、ただパックだと一応他にもいろいろガンダムだとか、バイスとかもリバースとかも売ってたかなっていうのはあったんで、まあまあまあブックオフレベルだとそんなもんかと。ね、他のところ見ると割とパートスピ売ってたりとか、あワンピも売ってた、ワンピも売ってた、ワンピとか、あと、だからデュエマ、ワンピ、遊戯王、ポケカかなとか、そうワンピとかはね確かに売ってるところは多かったりするんで、まあブックオフならこんなもんかっていうところですね。まあプラスアルファでもし売ってるところがあったらバトスピ売ってるかなっていうところで、まあバトスピも今あれかな、下火かな、多分扱う店少なくなってきてるんだと思います、おそらくは。まああんまりそのいろんなねブックオフ別に寄ってるってわけじゃないんですけど、ただバトスピはね、バトスピそのものが今下火なんで、そう扱うお店が少なくなってきちゃってると思うんですけど、そこは確かバトスピなかったですね、今回行ったところは。なんでもしかしたら他のお店でもあれかもしれません。まあその理由はちょっと今話すと長くなっちゃうんでここでは言わないんですけど、もし気になったら調べてみてください。ああそういうことかって多分なると思います。っていうのでブックオフ寄って、でその近くにもう一個スーパーもあるんでそこもやってみたんですよ。でそうブックオフね、そこもともとツタヤだったんですね。そういえばそう、その話しようと思ってたんだ。そこのブックオフってもともとツタヤで、そのツタヤのままが良かったなともちょっと思いましたね。そうツタヤも結構もう10年ぐらい前かな、そんな前じゃないか、さすがにそんな前じゃないかもしれないんですけど、ツタヤでもやっぱりカードトレカの扱いって広がってて、で割とその僕最近その統率社会とかやるときもツタヤを使ってるんですけど、大体ってぐらい、ツタヤ、そこのツタヤはプレイスペースもちゃんとありますし、でシングルもちゃんと売ってるし、パックも売ってるし、そうサプレも売ってるしっていうのがあったんですけど、でそうだ、もともとうちの地元にあったツタヤでさえそれあったんですよ。すっげー小規模だったんですけど、とはいえあったし、プレイスペースも本当に少ないけどあったんで、そうツタヤのままが良かったなとはちょっと思ったんですけどね。まあブックオフでも本当に必要最低限だけ売ってるんでなしではないかなとは言いつつ、ただねツタヤはそれ以上に結構取り扱い多いなって思うことがやっぱりあったんで、そのままが良かったなとも思いつつ、まあ惜しみつつ、まあブックオフ後にしてから、まあ、スーパーに行ったんですよね。でそこのスーパーって割と僕がその小さい頃から、小さい頃からっていうわけじゃないか、小さい頃にそれこそお父さんの実家に泊まった時によく連れてってもらってた。お買い物とかする時には割とそこを使うことが多かった。まあ半々かな、ちょっと別のところのスーパーに寄ることもあったんですけど、そこが一番近くって、実家から、お父さんの実家から近かったんで、そのおじいちゃんおばあちゃんに連れてってもらうことが割とあって、でその時の記憶をたどってるっていうわけじゃないんですけども、とはいえその細部ね、棚の形状とかが変わってたりっていうのはあったと思うんですけど、割とねやっぱ店の雰囲気というかその辺はねもうそのままなの。なんでなんとなくは記憶通りというか、まあ多分違う部分も絶対ある、多分っていうかまあ絶対あるんですけど、違うところはまあ変わってる、マイナーチェンジしたところとか絶対あると思うんですけど、とはいえね、なんだろう、ほぼほぼその僕が小さい頃行ってた時から変わってないで、変わらずに存在し続けてるからすごいなとはちょっと思いましたね。なんでそんな、なんだろう、変わらない良さもあるっていうところがそこのスーパーにはあったなと思います。でそこでは別に何も買わずに終わったんですけど特に買いたいものがあったわけでもないので、ということで、スーパーにちらっとだけ夜だけ寄ってから、実家に、お父さんの実家に実際に行ってお参りして、でまあ数時間ゴロゴロしてから帰ろうかなと思ったら、まあ夜ご飯も食ってけよっていうことだったんで、まあほな食ってくかっつってそう家で食おうかなと思ってたんですけど、ちゃんとってことで、そこで夜ご飯もごちそうになって、で送ってももらうっていうね、家までっていうのもあって、その日一日は終わりましたね。 まあとにもかくにもなんかいろいろ新しい経験もできれば、あの昔を懐かしむこともできた、そんなお彼岸だったなと、お彼岸のあとあるお彼岸の日の一日っていうところですね。な、そんなお話でした。皆さんもね、あ、まあ、もうお彼岸終わっちゃったんで今から行くってことはないと思うんですけども、ぜひとも次回のお彼岸にでも、ちゃんとねお墓参りでも何でもしてみてください。以上前半雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまたもカードの紹介に行きたいと思います。バゲモンです。次の、デュエルマスターズの診断で出るカードですね。改ざんの方のボルメテウスハックということで、ちょっと前にも話しましたけど、まあ、ボルメテウスの強化が来るよ、まあ、来そうだよというか、まあ、どれぐらい出るのかなみたいな話をちょっと前にしたと思うんですけど、まあ、しっかり、このボルメテウスの名称を持った、バゲモンが出てきました。まあ、リバースもね、そこそこ、前に紹介したボルメテウスリバース、もうまあまあバケモンだったんですけど、こいつもっとやべっす。まあ、スペックを紹介していきましょう。改ざんの方のボルメテウスハックでいいんだよな。うん、ハック。水単色の2マナ、パワーは2000。まあ、ここまでは普通のスペックなんですよ。ここからがバケモンで、こいつメタクリっていう、まあ、相手の行動を阻害する効果を持ってるんですね。メタファー効果があるクリーチャー、まあ、略してメタクリなんですけど、相手のクリーチャーは相手の手札以外から出ないと。まあ、基本的には、まあ、どんなゲームも手札をまず抱えてそこからまあ召喚するなりなんなりしてなんで、これ普通のことが書かれてんじゃんって思うじゃないですか。墓地から出したりとかデッキから出したりとか、まあマナゾーンから出したりとかっていう踏み倒しってデュエルマスターズにおいてまあまああるんですよ。なんでその3箇所をとりあえずまず封じれるんですね。そうっていうのがまず強くて、そう意外と無効範囲多いんですよ。当然手札からっていうのはメタられないんですけど、メタることができないんですけど、とはいえそれ以外の3箇所全てをまずまとめて封じてるっていうのがデッキにとっては詰みます。だってそれを前提で組むデッキもあるわけじゃないですか。当然墓地からでっかいのを踏み倒したいぜとか、マナからでっかいのを踏み倒したいぜっていうのもあるし、山札からめくってでっかいの出たらフィーバーだぜっていうデッキ絶対あると思うんですよ。3箇所まとめて封じれます。もちろん手札からでかいのを踏み倒すっていうのだけは止めらんないんですけど、とはいえ4分の3止めれるって思ったら強くないですか。だし、これはまあ今言ったのはオリジナル環境っていうものではだけでの話なんですけど、これがアドバンス環境になるとどうなるか。デュアマニアですね、2つのフォーマットがあって、それがオリジナルとアドバンスなんですね。でオリジナルっていうのは今まで使えそのカードが全部使えるフォーマットなんですけど、唯一使えない領域があるんですよ。でそれがアドバンスでは使える領域なんですけど、アドバンスでは、ガチャレンジゾーンっていうのと、なんだっけな、超次元ゾーンっていう2つのゾーンを使います。でここにもともとそのメインデッキとは別で、まあこれ入れたい人はなんですけど、そう入れな、別にアドバンスデッキだからっつって入れなくてもいいんですよ。まあ入れといた方がすっげー強いですけど、っていうことで、超次元ゾーンとガチャレンジゾーンっていうのが、新設じゃないですね、アドバンスでは使えます。でこのガチャレンジゾーンや超次元ゾーン、当然手札ではありません。なのでここもメタれます。アドバンス環境だと5分の6、あるいは6分の5 5分の6はね、それはちょっと確率を超越しちゃってるんですけど、6分の5止めれます。ゾーンとしてはね、化けるもんでしょねおおよそ2マナのクリーチャーが持ってていいスペックじゃないのしかも単色、まあ2マナの2000なんで除去されやすいといえばされやすいんですけど、こいつ真の力はハイパーモードというものが備わっております。Z ラッシュが備わっていて、この Z ラッシュの条件を満たすとハイパーモードが解放されてパワーがまず上がります。5000になります。2マナ5000止めらんね普通まあ Z ラッシュってそもそもシールド、どっちかのシールドでね剥がさないといけないんですけど、とはいえそれの条件さえ満たすとなんとパワーが上がって2マナの5000です。かつ相手のクリーチャーは出たターンに攻撃できないっていう効果も追加されます。これもそんなん普通じゃんと、デュエマって召喚によってルールがあるんでそれは普通じゃんって思うかもしれないんですけど、スピードアタッカーとマッファファイターと進化クリーチャーのアイデンティティを殺せますスピードアタッカーってのは要は召喚用意をなくす効果で出たターンでも攻撃できますよっていう効果、これが封じれます。マッファファイター出たターン中クリーチャーにのみ攻撃ができます。でしかもそれの場合基本的にはクリーチャーにアタックするときってタップ状態のクリーチャー、横に寝ているクリーチャー しかアタックできないんですけど、これがアンタップ状態であれマッハファイターだと殴れます。でいうこのマッハファイターも出たターンに殴れませんよっていう能力によって封じれます。進化クリーチャー、これはあのデーマのルール上の話なんですけども、進化クリーチャーになってその進化してちゃんとその進化元もあって進化クリーチャーの状態であると、その出たターンにちゃんと攻撃ができます。これ、ネオ進化っていうやつもいて、ネオクリーチャーは進化クリーチャーとしても出せるし、そうじゃないクリーチャーとして別でポンと置くこともできると。で別でポンと置いたときはちゃんと普通のクリーチャーとして扱うので当然召喚用意を受けるんですが、仮にこれを進化クリーチャーとしてちゃんと進化元を用意して出しましたってやってもそいつが攻撃できなくなります。つまりあの本当にその出たターン全員召喚用意してねっていう効果が追加されることにもなります。単色青単色の2マナで、手札からの手札以外の領域を止めつつ、しかもパワーも5000あって、相手は出たターンに攻撃もできなくなるボンキゴマイムみたいな能力も付与するっていうのがおかしいやろって思いましたね。マジで、すっごい前にあのボルメテウスにおいてメタクリやっぱり軽いメタクリ欲しいよなって話をこのラジオでもしたと思うんです。まあ覚えてたらでいいといいんですけど、すっげー前に話したんですよ。ボルメテウス使う上でこれがきついなって、そういうのがないのがきついなって言ったんですけど、さすがにここまでのスペックになるとは思ってなかった。それぐらい強いし、まあなんならこれ別にボルメテウスで使わなくても強いんですよ。だってそれこそその一つ前のパックパンドラウォーズっていうパックがあったんですけど、それって超次元ゾーンをそのメインに据えたというか、そこを強化するようなカードがまあまあ追加されてたんですね。真っ向から否定してきたんですよこれ。っていうのもあって、オリジナル環境ではね、それこそそのさっきも言った通り4分の3、まあ4分の3止めれたら強いんですけど、4分の3止めれるの強いんですけど、を止めれるだけだと思いきや、アドバンスではちゃんとその汎用の単色の2マナとしても使えてしまうっていうのが、レアのスペック、レアかつその2マナのスペックじゃねえなとは思いましたね。なんでボルメテウスじゃなくてもめちゃめちゃ強いし、まあボルメテウスの名称を持ってるんで、今後ね、まあまだ公開されていないボルメテウスのサポートがあったりすると、まあ、さらに化けそうになる1枚なんじゃないかなと思ってはいますし、結構世間でもそういう評価を今されてるらしいですっていう形で、そんな新規カードの発表がされましたよっていう話と、まあもう一個だけね、時間が余ったんで、同時に公開されていたもう一枚のカードも紹介していきたいと思います。戦技の方のボルメテウスソルということで、こっちは光単色の4マナですねの、パワーは4000、まあ4マナ4000なんでそのままの数値ですね。で、効果がちゃんとありまして、まずはガードストライク。ガードストライクってのは、こいつがシールドゾーンにあるときに、まあ、ブレイクでもなんでもいいので、こいつが、手札に加わりました。その時に手札から公開すると、クリーチャー一体指定してそいつの攻撃をこのターン中止めます。こいつはもうアタックできませんよっていう能力を付与します。これがガードストライクです。ガードストライクはまあ結構前からある能力なんで、ワンチャン割愛してもよかったんですけど、一応そういう能力も持ってますよというのがまず一つ。このクリーチャーが出た時に表でないシールド、自分の表でないシールド1枚を手札に加えます。その時そのシールドトリガーは使えませんと。でその後自分の手札を1枚表向きでシールド化します。なので自分のその盾から1枚を回収しながら自分の手札からシールドトリガーを仕込めるっつってるんですよ。まあ表向きなんで相手にはバレバレなんですけど、そうっていうのが一つで、こいつもまた Z ラッシュっつって、ハイパーカーを、解放できます。こいつ自前でハイパーモード解放できるんですよね。要はだって1回シールド手札に加えてるから、で1枚また表で置いてるんで盾を減らさずに Z ラッシュを解放できるっつってるんですよ。やべえなと思って。で Z ラッシュ解放するとどうなるかっつうと、まずパワーが上がります。4マナ8000です。ブロッカー、まあ相手の攻撃をブロックして止めれます。ダブルブレイカー、まあ8000なんでね、2枚ぐらいシールドブレイクできるでしょう。まあただブロッカーとダブルブレイカーって結局そのどっちかしか使えなくて、ダブルブレイクをしようと思うとタップしてるんでブロック、できないし、ブロッカーに回そうって思うとダブルブレイクができないっていう、そういう話ですね。なんですけど、もう一つの効果がなんか頭とち狂ったこと書いてて、このクリーチャータップした時このターンこのクリーチャーは全てのバトルに勝つって言ってるんですよ。何言ってるんだって思いましたね。要はなんですけど、まあこいつ出すじゃないですか、このターン でシールド加えたんでハイパーモード解放しました。でハイパーモード解放してるとこのパワーがもう合ってないようなもんなんですよ。でブロッカーに回すでもいいし、まあスピードアタッカーはなかなかつかないと思うんで相手のクリーチャー殴れないと思うんですけど、その相手がじゃあアタックしてきました、じゃあブロックしますって言った時にブロッカーってタップしてブロックするんですね。じゃあタップしたんでハイパーモードも解放されています、このクリーチャーバトルに勝ちますっつってるんですよ。おかしくね。どういうことっていうね。おおよそ4マナが持ってていい能力じゃないような気もするんですが、まあ4マナぐらいだったらこれやってもいいのかな。まあ絶対ラッシュってやっぱりその前のハイパーカーと違って若干ね、あの条件があったりするので、まあこいつ自前で用意できるから出たターンそのまま勝つって言ってるんですけど、そうバトルには勝っちゃうって言ってるんですけど、あバトルってあれですよ、このデュエルに勝つっていうことじゃなくて、あのこいつ自身がバトルするとき、それこそブロックしたときとか、あのクリーチャー同士の戦いがあるときにそのバトルには勝っちゃう、あのパワーが8000だろうが何だろうが勝っちゃうよっていう話なんですけど、っていうのが、できて、こいつもなかなかだなと思いましたね。まあボルメテウスじゃなくてもこいつも汎用枠ではある。まあ採用度はもちろん落ちますけどね。ただブロッカーとして硬いあれになるので、でかつそのハイパーカーというかこの Z ラッシュって相手から要は自分のシールドがブレイクされてもシールドが離れたことになるんでちゃんと解放されるわけですよ。で例えば、まあ、そのハイパーカーこれ、こいつハイパーカーが解放されてないとブロッカーじゃないんですけど、例えばこいつがいる状態で相手から殴られました、ブレイクされました、でシールド離れたんでハイパーモードを解放します。次の相手が例えば2面とか3面いるときに次の攻撃されました、でこいつもハイパー化されてるんでブロックしますっつったら、そのブロックで打ち取るクリーチャー全部殺せちゃうんですよね。っていうのがだいぶだなと思いましたね。でこいつもし横に例えばその自分のクリーチャーが勝つたびにそのクリーチャーをアンタップするみたいな効果を付与していると無限ブロッカーなんですよ。もう相手何にもできなくなっちゃう。だって例えばそのこいつハイパー化、まあ、ハイパー化してるとします、ハイパーモード解放してるとします、でブロッカーもちゃんとついてます、でその例えば横にでもいいし、例えばトリガーからあのバトルに勝つたびにアンタップしてもよいみたいな能力をこいつに付与したとします。で次相手が攻撃してきた、してきた時にブロックしました、でブロックして必ずこいつはバトルに勝っちゃうのでバトルに勝ちました、相手破壊します、バトルに勝ったんでアンタップします、もう一回ブロックできるんですよね、っていうあの無限ブロックが成立します。まあそれはそういうカードを入れてたらの話なんですけど、当然っていうのができるようになる結構テクいカードでもあるなって思いましたね。そんな感じで、ボルメテウスの名称を持った化け物たちがもうだいぶ公開されてるので、まあ今後の強化もまあまあ期待値高くなってきちゃったなとは、まあこっからこけなきゃいいなって思ってますね。本当にこっからね、なんかすっとん強で何のサポートにもならないような、箸にも棒にも引っかかんないようなあのボルメテウス強化が来ないことだけを祈ります。こっからねどんどん強くなっていったら、その本当にボルメテウスの名称だけで組むボルメテウスデッキっていうのが、それこそなんですけど、さっき言ったこのボルメテウスハックの方出るまでは、てか公開されるまではボンキゴマイムっていうのはやっぱり搭載しようと考えていたし、もともと搭載してたんですよ。こいつがそのハックとちょっとだけ似たような効果持ってて、対戦相手のクリーチャーが出るとそいつはそのターン攻撃できなくなるっていう効果を付与するカードだったんですけど、そいつ水単色の3マナなんですね。でまあ3マナなんでパワーとかも高いんですけど、とはいえ1マナ分やっぱり重いっていうのが響くし、ボルメテウスの名称じゃないからボルメテウスサポートを受けられないっていう部分も考えると、もう絶対にこれはこのボルメテウスハックの方がまあそれは採用されるよねっていうところになってくるので、まあこれからのね本当にボルメテウスコントロールじゃないですけど、ボルメテウス統一デッキの足がかりに絶対なるようなこの2枚も公開されたので、これからも強化が楽しみだなと思います。まあ今後の情報に期待というところで、まあまだまだねボルメテウスじゃないその診断のカードの公開ってのもこれからあると思いますので、そちらも期待したいと思います。以上、後半はデュエルマスターズの次弾で出るボルメテウス強化の話でした。 アリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあいやどうなんだろうな、これからもっともっとね公開されてほしいなとは思いますね。そう、そもそもがね、そう単色のカードっていうのも少なかったんですよ。ボルメテウスってゼロじゃなかったんですけど、ただ多色がなんか圧倒的に多かったんで、まず単色であるっていう魅力がやはりありつつ、しかも効果もちゃんと強いっていうのがめちゃめちゃ好印象ですね。ということで、まあ発売されたら、発売が4月の21とかなんで、まあもうちょい先なんですけどね、1ヶ月後なんですけど、なんならとはいえカードがやっぱり公開されてきたので、まあそれがどんどんどんどん公開されていって、全てのカードが公開された時にボルメテウスのカードがどんだけあるかっていうのは、まあ割と期待したいところではありますね。もう結構今の時点で4枚すでに公開されたんですけど、割とどれもやれそうだなって思うスペックはしてるので、なのでまあ何をどれぐらい積むかっていうのは結局全部買ってみて調整してってっていうところにはなるんですけども、まあまあまあ期待、これからのまた強化にも期待していきたいなと。今のところね、そうこれまでじゃないか、ミリオンフレームっていう種族があって、それがまあボルメテウス名称も持っている、まあボルメテウスホワイトドラゴンの白火に炎に意志が宿ったものみたいなのがそのミリオンフレームって種族で、それがなんでボルメテウスのサポートになったりするんですけども、非単色のあれが、ミリオンフレームっていうのが今んとこないんですよね。てかなんならミリオンフレーム全部火は含んでないんですよ。火文明は含んでないので、もしかしたらこれからそれも出るんじゃないかなとか思いつつ、まあ出なかったら出なかったら別にミリオンフレームそのまま普通に他の文明の使えば、ドリームボルメテウスとかは出しやすくなるのかなとも思っているので、その辺はね、本当に期待していきたいなと思います。てなわけで、あとね、まあお彼岸の時の散歩なんかも、まあまたなんかあれですね、てかなんなら別に他の地域というか、そこの別にお父さんの実家のあれじゃなくても周りじゃなくても散歩したいところなっていうところは別になきにしもあらずなので、またなんかすっげー暇な時にでも行けたらいいなと思っています。皆さんもぜひね、なんか今日何もやることねえなって思ったらその辺散歩してみてください。何かしらの発見があるかもしれないし、昔懐かしの何かを感じれるかもしれません。というところで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。